域北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ今日はこの方にゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
こんにちは、北消防署副署長の福田真由子です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実は福田さん京都市消防局初の女性副署長ということで、いやーすごいですよね。私も同じ女性としてこう仕事を頑張ってらっしゃる、こうやって活躍されている方がいらっしゃるっていうのは本当に誇らしげに思っております。
ありがとうございます。
はい、なんか私が、ね、偉そうに言うことでもないんですけどね。いやー本当に、どうですか今までは。
はい、はい、3月末までは西京消防署の予防課長をしていましたが、はい、今年の4月から北消防署の予防警防業務を担当する副署長として精一杯頑張っています。
はい、今年の4月から、はい、北消防署の副署長として、はい、お仕事をされているということで、ところでですね、現在京都市消防局ではどれぐらいの女性の方が働いていらっしゃるんですか。はい、
現在京都市消防局で消防リーンとして働いている女性は全部で71名になります。
結構多いですね。私思ってたより多いです。
そうですね、火災予防や広報活動などの毎日勤務のほか、消防隊や救急隊、指令センターなどの交代制勤務でも多くの女性が働いています。またこの4月に採用されて、はい、消防学校で勉強中の女性やその消防学校で教官として働いている女性もいます。少しずつではありますが女性消防隊員の人数も増えてきています。
火災現場に出動する隊員の方の中にも女性の方っていらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。災害現場での活動は大変厳しく、体力作りも欠かせませんので、日々厳しい訓練やトレーニングを重ねて頑張っています。
いや体力作り大変だと思います。
そうですね、でも大変やりがいのある充実した仕事ですので、我こそはと思われる方はぜひ京都市消防局の採用試験にチャレンジしてみていただきたいと思います。ちょうど今6月4日の最終日正午までなんですけれども、京都市職員採用試験の申し込み受付期間となっております。もちろん女性だけではなく男性の方も受験をお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。
はい、ちょうどね6月4日まで京都市職員の採用試験申し込み受付期間となっているということなので、はい、ぜひね女性の方にも挑戦していただきたいですね。
そうですね。
はい、ただ、副署長の仕事となると大変なんじゃないですか。
そうですね、今まで消防署には総務課、予防課、警防課と3つの課がありましたんですが、今年の4月に消防署の機構改革がありまして予防課と警防課が1つになって消防課となりました。
消防課、
私がこれまで2人の課長が担当していた仕事をそのまま引き継いでいるわけではありませんが、事業所の立ち入り検査や建物を建てる際の相談、また火災を減らすための対策などの予防的なことと、自主防災組織や防災対策などの警防的なことの両方を担当させていただいてます。
これ予防課と警防課が一緒になったっていうことなので2人のこう課長の仕事を福田さんが1人でされているっていうことなんですよね。すごく大変そう。
全て1人というわけではないんですけれども、これまで予防課長の仕事をしていましたので予防的な仕事の流れはある程度わかりますが、さらに今回初めて担当する警防的な仕事も加わりましたので、その部分では大変です。
なるほど。ところでですね、昨年北区すごく火災が多くて30件発生したと聞いているんですけども、これは平成に入ってからワーストとなったと聞いてます。で、実際今年の火災っていうのはどのような状況か今教えていただけますか。
はい、今年平成30年の火災の発生状況は、5月30日現在京都市内で102件、そのうち北区では7件発生しています。昨年に比べると、京都市内では11件減少しております。北区では6件減少しています。
火災は減っているんですね。やっぱりこう昨年は こう消防車が出動するサイレンの音っていうのをよく聞いたような気がして、まあ、今年はあまり聞かなくなったかなっていうような気もしてはいるんですけれども、まあ、やっぱりね、火災ゼロではないですからね、まあ、
そうですね、
どこかでは、ね、発生してるっていうことなんですね、
はい、特に昨年は、はい、家一軒が燃えるような火災が北区内でも数件あったのですが、まあ、今年は、まあ、火災の件数としては7件発生しているものの、まあ、家が一軒全焼するような大きな火災は、
うん、
区内では1件も発生していません。また火災による焼死者も北区では発生していないという状況です。
そうなんですね。今年は、ね、年明けから昨年の火災件数を半減させるっていう、こう取り組みを北消防署の皆さん取り組み続けてきていらっしゃるので、もうその成果が現れてきてるということなんですかね。
そうですね。皆さんもご存知のように、うん、京都市消防局では毎月5日20日は無火災推進日として訪問防火指導や巡回広報などを行っていますが、北消防署の独自の取り組みとして毎月15日を一斉行動日として位置づけ、昨年の火災件数を半減させるとの強い気持ちを持って、はい、消防署と消防団が合同で訪問防火指導や広報活動を行い、広く火災予防を呼びかけています、
うん、本当にね、呼びかけている姿をよく私も目にします。
ありがとうございます。さらに区民の皆さん方にも日頃から火災予防の取り組みを実践していただいているおかげだと思っております。
今年北区で発生した火災の傾向っていうのはあるんですか？はい、
特に、ま、この原因が突出して多いということはありませんが、タバコを吸い終わった後の後始末が完全にできていなくて火災になったケースなどがあります。
タバコ吸う方、まあ、喫煙者の方って年々減ってきているとは思うんですけれども、タバコが原因となる火災っていうのは減ってはいないんですか？
そうなんですね。確かにタバコを吸われる方は減ってきているはずなんですが、タバコによる火災というのはなかなか減らないというのが現状です。京都市内での原因別の火災の発生状況を見ますと、平成28年にはタバコが火災原因のトップとなりましたが、その前後40年余りは放火が火災原因のトップとなっております。ただしこれはタバコによる火災が少ないということではなくって、
はい、
実はこの40年余りタバコは火災原因の第2位を常にキープしているという状態です。
第2位を常にキープ。
まあ、喫煙者が減少傾向にある中で、まあ、事業所などでは禁煙や分煙を行っているところが多くなってきています。またご家庭では室内ではタバコを吸えなくなって、はい、まあ、ベランダなどでタバコを吸われる方も多くなってきているという現状があります。
そうですよね。まあ、特に公共施設なんかはほとんどが今は禁煙になってますよね。
そうですね。まあ、昔は事務所に例えば大きなガラス製の灰皿があってですね、皆さんタバコをプカプカ吸われてて、まあ、室内は煙だらけといったような光景もありましたけれども、まあ、そのような時は灰皿のある場所で皆さんタバコを吸われていたと思うんですが、まあ、最近は禁煙の施設が多くなって、まあ、周りから見えない場所や喫煙場所ではない場所でタバコを吸う、でその吸い終わった吸い殻を、まあ、ティッシュなどにくるんでですね、ゴミ箱へ捨てるというケースもあります。
吸い殻ティッシュにくるんじゃうんですか？それって火事にならないんですか？
やっぱり火災になることが多いです。
それがやっぱり原因になることが、
ね、はい、灰皿のない場所でタバコを吸うことによって、まあ、吸い殻の後始末がしっかり行われていないというケースが目立ちます。
これはね、しっかりしていただかないと ね、
そうですね、
危ないですね。はい、
ご家庭でも、まあ、ベランダでタバコを吸われた後の吸い殻を確実に消したつもりでゴミ箱へ捨ててそのまま外出したり、あるいは寝られ込む、ね、就寝されてから火災に至る事例や、まあ、灰皿ではなくカップラーメンの空容器などを灰皿代わりに使っていて、そこから火災になったという事例もあります。
なるほど。
タバコの火というのは初めはとても小さな火ですが、取り扱い方法を誤るととても大きな火災の原因となることがよくあります。
もうね、タバコ吸い終わった後の火の始末、これはね、しっかりとしていただきたいですね。
そうですね。
はい、ところで、来月6月にはまた予防運動ありましたよね。
はい、
はい、教えてください。
はい、はい、6月3日から9日までの1週間全国一斉に危険物安全週間が展開されます。
これは全国一斉に行われるんですね。
そうです。今回の運動ではこの1球届け無事故へみんなの願いをスローガンに、 危険物施設での立ち入り検査や消防訓練などを行い、危険物施設からの事故防止や災害対応力の向上を図ります。皆さん方は危険物と聞くとガソリンや LP ガスなどを思い浮かべる方も多いと思いますが、実は皆さんの身近なところにも危険物があり、日頃から使われています。
いや、私たちって危険物を使ってるんですか？
はい、そうですね。
まあ、でも今ねお話にもありました、こうガソリン、これね使われてる方はまあ多いですね、お車乗られる方は。
そうですね、ガソリンは皆さんご存知のように危険物で、取り扱いを間違えれば大きな爆発を起こしたりして大変大きな被害をもたらす可能性があります。まあ、ですが、まあ、車の燃料として正しく使っていたら爆発することはありません。まあ、交通事故などで衝撃が加わったり、まあ、流出したりすると危険になる場合もあります。
そうですよね。まあ、普通に車を、ね、運転している分にはこうガソリンが危険って感じることってなかなかないと思うんですけども、結構ね事故の後にこうバーンって爆発したような映像とかもテレビで、ね、目にすることなんかもありますが、はい、で私気になるのが、先ほどおっしゃっていたこう身近にある危険物を私たちは使っているとおっしゃってましたが、他にもあるんですか？
そうですね、気になりますか？
はい、気になります。早く教えてください。はい、
例えばヘアスプレーです。
あ、ヘアスプレーですか。
はい、ヘアスプレーの缶には可燃性のガスが充填されていまして、はい、使用すると可燃性ガスが噴射されている状態になります。
その危険な理由っていうのを詳しく教えてください。
まあ、多くの方が洗面台の前などで使われているかと思いますんですが、まあ、そのだけの状態では決して危険ではないんですね。はい、でもまあ噴射された可燃性ガスのところに火の気があればどうなるでしょうか？
あ、怖い。これは危険ですね。
そうなんです。まあ、例えば加えタバコをしながらヘアスプレーを使用すればと、まあ、想像してもらえればわかるかと思います。
いや、もうこれは想像するだけで怖いです。髪の毛がもうチリチリパーマになってしまいます。
そうですね、もしかしたらそれだけでは済まないかもしれません。着ている洋服に着火でもすれば全身を火傷してしまうなど大変危険です。
確かに爆発が起こると全身火傷、そうですよね、すごく危険です。特にまあヘアスプレーなんかはね、これからこう雨の時期、梅雨の時期、女性の方ね買ってあの使われる方多いかと思うので、これは気をつけていただきたいですね。はい、ヘアスプレー以外にも危険物ってあるんですか？身近に。
そうですね、例えば、はい、ゴキブリなどを退治する殺虫剤、このようなスプレーでも可燃性ガスが使われていて、使い方を間違えると、まあ、先ほどのヘアスプレーと同じように火災を噴射するという状態になってしまいます。
いや、この殺虫剤もおそらくね、特にこのシーズンどこのご家庭にも1本はあるんじゃないでしょうか？
そうですね、また他にも例えば冷却スプレーとか、カセットボンベなどさまざまなものが挙げられます。
うわ、これね全て家にありますよ。私もやっぱりこう危ないものなんですかね。
正しく使っていただければ大丈夫なんですけれども、ま、でも間違った使い方をすると大変危険なものに変身してしまいます。
いやー、よかったです。まあ、でも危険物に限らずね、まあ正しくこう使用していればね、まあ、いいっていうことなんですけども。
そうですね、
まあ、でも本当にこう冷却スプレーにしてもカセットボンベにしても、これからのシーズンね、皆さんご家庭に1本は、ね、あるものかと思いますので、本当に使用方法をね見直して正しく使っていただきたいですね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。副所長、そろそろお時間なんですけれども、最後に一言いただけますでしょうか？
はい、これからの夏の季節は冬に比べると、まあ、火災が少なくなるようなイメージをお持ちの方も多いようですが、実は決して火災が少なくはありません。確かにあの冬の季節は電気ストーブなどの暖房器具が原因となる火災が多くなりますが、夏場にはまあ暑さのためか注意力が散漫になって、コンロ周りなどでのうっかり火災が多くなるという調査結果もあります。これからの季節も火の取り扱いには十分注意していただいて、火の用心をよろしくお願いします。まただんだん暑い日が多くなってきますので、水分補給を忘れずに、熱中症などには十分気をつけていただき、楽しく安全な毎日をお過ごしいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは北消防署からお越しいただきました福田副署長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。